中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院皮膚科の為貞ゆかり先生にお話を聞いていこうと思います。為貞先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは皮膚がんについてのお話ということなんですが、為貞先生、皮膚科の先生ということですので、まずは西宮市立中央病院皮膚科の特徴を教えていただいていいですか？
当院の皮膚科は私を含め3人の医師で日々の診療を行っています。
はい。
近隣の皮膚科の開業医さんと連携して、皮膚科の専門的治療が必要な紹介患者様を中心に診察させていただくことが多いです。
はい。
私たちの皮膚科では質の高い治療を受けられるように日々努力しています。
私自身も皮膚科の先生にお世話になることが実は多いんですけども、皮膚科、具体的にどのような皮膚疾患が多いのか教えてください。
まず第一に、生検や手術といった検査や治療が必要になる皮膚のできもの、いわゆる皮膚腫瘍と、それに準ずる疾患の患者様が多いです。
はい。
次に多いのは、細菌やウイルスなどによる皮膚感染症の患者様です。皮膚の表面から細菌が入り、皮膚の下で広がる蜂窩織炎や単独と称される病気や、水疱瘡と同じヘルペスウイルスが神経に沿って帯状に出現する帯状疱疹などの疾患は、入院して点滴する必要がありますので、当院に紹介されるケースが頻繁にあります。
はい。
その他にはジンマシンやアトピー性皮膚炎といったアレルギー疾患、薬剤が原因となる薬疹、生物学的製剤やステロイドなどの特殊な治療が必要な患者様など多岐にわたります。
こうやって伺っていくと、皮膚科が扱う疾患というのは本当に多いですね。その中で今日は何についてお話をしていただけるか、もう一度教えていただいていいですか？
今日は皮膚腫瘍、その中でも皮膚がんについてお話しさせていただきます。
はい。では皮膚腫瘍、その中の皮膚がんについて詳しくどうぞよろしくお願いいたします。では早速ですが、皮膚の腫瘍というのはどういったものなのか教えてください。
簡単に、あなたの皮膚に存在するものを考えてください。
はい。私自身のことを考えたらいいんですね。はい。
皮膚の表面を覆う表皮というところ、ここはどんどん下から皮膚のケラチノサイドという細胞が作られて、やがては赤になる角化を司る細胞がいます。
はい。
また紫外線を吸収するためのメラニンを作るメラノサイドという細胞もいます。
はい。
皆さんはシミの原因であるメラニンは大敵と思う方も多いですが、発がん性の高い紫外線を防御する色素のバリアとしての役割がメラニンにはあります。
あ、悪者だけではないんですね。はい。
そして毛や汗といった皮膚附属器というものがあり、それぞれに特徴のある細胞が何種類もあります。
はい。
さらに表皮の下の真皮というところでは、骨格となるコラーゲンと呼ばれる抗原繊維、クッションとなる脂肪、そして血管、神経、リンパなど様々な役割を持っている細胞がお互いに助け合い、支えながら皮膚を形作るのです。
はい。
つまりそれぞれにたくさんの特徴の異なる細胞が皮膚に存在します。腫瘍とはそれぞれ単独の役割を持っている細胞が一塊に増えている状態とも言えます。
はあ、今聞いているだけでも確かに皮膚にはさまざまな機能があるんだなというのが分かりました。細胞の種類も多そうですよね。それでは皮膚がんとはどういうものか具体的に先生教えてください。
皮膚がんというのは、先ほど説明した皮膚腫瘍という皮膚のできものの中で、細胞の増える秩序が崩壊し、無秩序に増えているものを指します。
はい。
簡単に言えば悪性化しているとか悪性であると表現することもあります。
うんうんうん、これよく聞きますね。
制限なくどんどん大きくなったり必要のないところにまで細胞が移動して転移と呼ばれるように正常の臓器に悪影響を及ぼしかねないものになったりする出来物です。
うんうん、皮膚がんも他の、まあ、例えば肺がんとか胃がんと同じようなものということですよね。どんな種類の皮膚がんがあるか教えてください。
皮膚がんも様々ですが今日は代表的な3つの皮膚がんについてお話しします。
はい、
1つ目は最も悪性度が高いと言われているメラノーマと呼ばれる悪性黒色種です。
はい、
これは先ほどもお話ししたメラニンという色素を作るメラノサイトという細胞が悪性化したものです。
うん、
メラノーマはなぜ悪性度が高いかと言いますと早期であれば問題なく手術で取り切れることもありますが一旦進行期になりますと抗がん剤や放射線治療が大変効きにくいのです。
うん、
一般に医学的用語で予後不良と言います。
ああ怖いですね。ほくろっていうのはメラノーマの原因になりますか？なんかよく聞くのがね足の裏にほくろができたらあまり良くないよとか爪のところに線状のものがね、発見されたらあまり良くないよっていうのは聞いたことあるんですがどうでしょうか？
まずほくろがメラノーマになる可能性はほとんどなくかなり稀です。
はいはい、
しかし悪性のメラノーマは初期は小さくほくろと見分けにくいことが多いです。
うん、
現在はダーモスコピーという反射鏡と光源をうまく使える観察器具がありますので大きくなったり見かけが変わっていくほくろのようなものがあればすぐに皮膚科専門医に受診してください。
はい、
メラノーマはだいたい5から10万人に1人の程度の割合で発症します。
うん、
稀な病気ですが早期発見治療に越したことはありません。
はい、
また足の裏や爪に出現する手足にできるメラノーマが多いと言われますがこれは白人より東洋人である日本人にその割合が倍くらい多いだけで、
うん、
やはり5万人に1人程度の割合と思ってください。
うん、ちょっと自分のね体を観察してみてあれこれ今までになかったなと思えば、まあ、思い悩まずに皮膚科専門科の先生に受診をしていただいて診断してもらう方が安心ですよね。今はメラノーマについて皮膚がんの一つのメラノーマについてお話しいただきましたがでは他の2つの皮膚がんについても先生教えてください。
他の2つの皮膚がんは先ほどのメラノーマよりかなり悪性度は低いがんです。
はい、
1つはトゲあり細胞と書いて有極細胞がんもう1つは基底細胞がんです。
はい、
悪性度が低いとは手術などの治療後にさらに進行や転移をしにくいということです。でもやはりがんはがんですので正確な診断病気の段階治療の選択が必要になります。
うん、先生今正確な診断と治療というようにお話ししてくださいましたがこの正確な診断と治療どのようにして受けられますか？
まずは皮膚の出来物を見れば近くの皮膚科開業医クリニックで診察を受けることです。
はい、
これはメラノーマであっても湿疹でも皮膚の異常があれば皮膚科を受診するべきです。
うん、
周りの人の意見も大事ですが周りの人テレビやインターネットの情報は皮膚科専門医の診断診察ではありません。
はい、
誤った情報を持つ危険性がありますため気をつけてください。
はい、
私たちの西宮市立中央病院の皮膚科では皮膚科開業医クリニックにて受診した患者様が皮膚がんの疑いがあれば紹介してもらいます。
はい、
当院にてまずは詳しく診察しやはり皮膚がんの疑いがあれば出来物の一部を取って切って調べる、皮膚生検という検査をします。
うん、
組織検査の結果は当院の病理診断医が診断をつける上に私たち皮膚科医も組織検査の結果を実際に見て適切な治療ができるように検討しています。
はい、もう本当にね周りの情報というのはたくさんありますけれどもそれを鵜呑みにするのではなくまずは先生に見ていただいてということをお勧めしなければいけないですよね。2つ目3つ目の、皮膚がんについてのことで有極細胞がんそれから基底細胞がんというのが出てきましたがこちらについてもう少し詳しく教えてください。
ともに紫外線発がんすることが多い皮膚表面に発症するがんです、
はい、
高齢化社会となった現在、若い頃から紫外線をたくさん浴びますと、それが皮膚の細胞に蓄積して遺伝子異常を起こし、がんを発症することを紫外線発がんと言います、
はい、
つまり日光によく当たっている部位、顔や首にこれらのがんは多く出現します。
うん、
有極細胞がんはピンク色から皮膚と同じ色をしていることが多く、異常核化といって赤がたくさん出ますので、臭くなったり熟ついたり出血していたりと目立ちます。
はい、
しかし有極細胞がんの全がん状態である日光核化症はすでに上皮内がんであるにもかかわらず、少し赤くなっているかカサカサしているだけの場合が多いです。
はい、
このような変化が顔などの日光がよく当たる部分にできていましたら、ぜひ診察を受けてください。
うん、
基底細胞がんについては色が黒いことが多いです。
はい、
出血やかさぶたを認めることもありますが、表面がつるっとしていることもあり、初期病変はほくろと見分けをつけることが肉眼では難しい皮膚がんです。
うん、
最近大きくなっているほくろのような黒いものがあれば、これも診察を受けるべきと言えます。
うん、なんか常に、まあね、あの太陽に浴びている部位というのは皮膚を観察していく必要性はありそうですね。では実際に治療について、どのようなものをどのようにして治療を行っていくのか教えてください。
悪性度は低いとはいえ、がんの一種ですから、治療としてはまずは手術で取り切ることが優先となります。
はい、
有極細胞がんはかなり進行した状態になると転移などを起こしていることがありますので、その時手術切除は適用とならないこともあります。
はい、
一方で基底細胞がんが他へ転移することは 99% 以上ありません。
うん、
ですからまずは手術が第一選択になります。
うん、手術という言葉が出てきたんですが、なんとなくちょっと想像がつかないんですけれども、具体的にどのように行っていくのか教えてください。
まず先ほどお話ししましたように、日光が発がんの原因になりますので、
はい、
顔にできることが多いです。
はい、
その分発見が早いことが多いと言えるので、早期の段階ですから手術切除が第一選択となることがほとんどです。
うん、なるほど。
しかし皮膚がんを安全に取り切るためには、肉眼的に腫瘍の端と思えるところから3から5ミリ離すことが必要です。
うん、
もちろん深さもしっかり取り切り残さないことが大事です。
はい、
1センチのものを取るときには2センチ弱の範囲を取らなければいけないことになります。
はい、
結構大きな欠損になります。
そうですね。うん、
この部分の皮膚が全部なくなるわけですから、
はい、
何かで蓋をして補わなければいけません。
うん、
大きさや場所を考慮し、大きく3つの方法があります。
はい、
1つ目は可能であれば単純切除といい、皮膚の欠損部をそのまま縫い寄せて閉じます。
はい、
腫瘍が小さい場合は皮膚腫瘍を含め、皮膚を葉っぱのような形に切り、そのまま縫い寄せます。縫い寄せることができない大きな欠損となる場合は、皮膚移植や局所皮弁という方法があります。
はい、
皮膚移植という方法は同じ患者様の他のところから皮膚を取って貼り付ける方法であり、パッチワークのようになって少し目立つ傷になります。
はい、
局所皮弁とはご自分の皮膚を少しつまみぐるぐると動かしてみていただくとわかるかもしれませんが、この皮膚が動いて皮膚の余りができることを利用して、
うん、
先ほど話した穴の開いた部分を埋めることができます。
はい、
周りの皮膚を余分に少し切って便状に動かして補うのです。
うん、
この方法を使って再建すると、食費よりは見かけをできるだけ目立たせないように治すことができます。
はい、
もちろん手術ですので完全に傷が消えるわけではありませんが、
うん、
手術の際にはそれぞれの患者様に応じ、これらの方法の中から適切なものを選びご説明しています。
はい、
診断をしっかりとして、それに合わせて適した治療を選択し、できるだけ分かりやすくご説明し、
うん、
満足のいく結果になるような方法を選ぶということを私たちは日々大事に診察をしています。
うん、なるほど。それが質の高い治療になるということですね。
はい、皮膚がんの治療に関して質 の高い治療を患者様に提供できるように努力しております、
うん、先生この手術それぞれ3つの手術の方法を今教えていただきましたが、入院をして退院していくまでそれぞれどのぐらいの期間がかかるのか、また生活していく上で、まあ、皮膚を切ってね、あのパッチワークのようにしていくというお話も出てきましたので、どのぐらいの期間で、まあ、シャワーを浴びたりお風呂に入ったりができるようになるのか教えていただいていいですか。
まずその3つの方法のうち1つ目の単純切除という方法であれば、大きさが小さい場合は外来の通院の手術で取ることもできます、
はい、
少し大きさが大きい場合は、まあ、数日程度入院していただくこともあります。
うん、
シャワーなどは手術の2日後から普通に入って傷の部分も洗っていただきます。
あ、すぐに、シャワーもできるんですね、はい、
2つ目の皮膚移植という方法の場合は入院していただきます、
はい、
うん、大体2週間程度の入院となることが多いです、
はい、
その皮膚移植をした場合は1週間はシャワーなどにも入らず、うん、皮膚がきちんと生きてつくために固定させていただきます。
はい、
その後も軟膏の処置が約1週間程度必要になりますので、うん、その期間は入院で経過を見させていただきます、
はい、
3つ目の局所皮弁という方法では、これも大きさによりますが数日から1週間程度の入院で手術を行えることが多いです、
はい、
この場合もシャワーなどは2日後から入っていただけます、
うん、それぞれの手術の後によって経過の期間、それから普通の生活に入っていく期間も変わってくるということですね。
しております、
うん、今日は先生に皮膚移植のお話を伺っていったんですが、お話を全体的に聞いている中でやはり紫外線を受けると皮膚に大きな影響があるというように感じたんですが、これからやはり日差しもきつくなってくるので、やはり紫外線をなるべく浴びないように、直接浴びないようにする方がいいということですか。
そうです。
これは市販で販売されているような、こう皮膚を守る日焼け止めなのかを塗った方がいいですか。
はい。
これはよく日焼け止めも、こまめに塗る方がいいですよということなんですが、顔の太陽に浴びるような顔の部分とか手の部分とか、お洋服を着てないところに重点的に塗るのがやっぱりベストですか。
はい、
服の上からは紫外線はなかなか体の中には入ってこないものですか。
そうですね、
うん、つまりは顔が直接太陽に浴びる部分だけしっかりと、その日焼け止めを塗ればいいということですね、
はい、
ちなみに日焼け止めがあまり皮膚に合わないという人もいると聞いたことがあるんですが、そういう時は皮膚科の先生にお尋ねしたらよいですか。
はい、
はい、分かりました、今日は皮膚の、疾患について、特に皮膚がんについてのお話を伺っていきました。最後になりますが、先生からリスナーの皆さんに一言お願いしてもよろしいでしょうか。
皮膚症をはじめとし皮膚に気になる湿疹が出現した場合はいつでも受診していただければと思います。
はい、皮膚がんについての今日はお話を伺いましたが、年齢的にはやはり若い人よりお年を重ねた方の方が疾患的には多いものになるんでしょうか。
はい、若い頃から紫外線をたくさん浴びますとそれが蓄積して出てくるため、高齢の方の方が割合としては多いかと思います。
はい、日頃から自分の体のチェック、体の中だけでなく表面の皮膚についてもしっかり観察をしていただけたらと思います。気になることがあればすぐに病院の方に足を運んでください。今日は西宮市立中央病院皮膚科為貞ゆかり先生に皮膚がんについての話を伺っていきました。先生どうもありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。